東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ラジオ。この番組は長野県出身のきっかけ作りに小澤照樹による身の回りの方々とのいろんなエピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんの元気ややる気が湧いてくるのを目指す番組です。さあの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
小澤照樹です。
真田由香です。
いやー、桜もね、綺麗な花吹雪が各地で見られていますよね。
はい。
あれ、なんかね、いつもと違う、声が違うって思われた方いらっしゃいますか？いや、そうなんですよ。私ね、小澤は新型コロナウイルスの影響により東京までちょっと出られなくなってしまいましたので、長野県松本市の自宅兼事務所より中継でつながせていただいております。はい。ゆかさん、どちらにいらっしゃいますでしょうか？
私もしっかりと自宅にいてステイホームしております。
そうですか。
はい。
まあね、こんな状況ですけどね、やっていきたいと思います。うん。で、まあ、今日はね、オンライン収録になりますので、もしかすると途中音声が切れるなどね、不具合でお聞き苦しいこともあるかもしれませんけれども、あらかじめご了承ください。
はい。小澤さん、ここでリスナーさんからメッセージをいただいてますので、読ませていただいてよろしいですか？
はい、よろしくお願いします。
はい。ラジオネームガッツ石町さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。名前を改名したんですね。改名は場合によっては良くも悪くも変わってしまうので、いい方に変化するといいですね。ところで、今後はテルさんやテルテルさんと呼ばせていただきますといただきました。
はい、ありがとうございます。まあ、改名をねしたことによって、まあ今のところいい方向に流れてるんじゃないかなと思ってますけれども、
はい。
ガッツ石松さん、メッセージありがとうございます。まあ僕もね、いいネックネームだと思ったんですけど、まあ残念ながらですね、周りからの反応はまあイメージに合わないというね、不評がとても強いので、まあ無駄にね、まあテルキとかで呼んでもらってます。まあうちの3歳の甥っ子からはですね、テルが言えないんですよ。なのでテヌキって言われる。
得意なやつですね。
いや、得意じゃないよ。いや、僕はいつも本気だから。
私のね、私もね、甥、はいはい、っ子に、ゆか、はい、のゆが言えなくてうかって呼ばれてたんですけど、そんな甥っ子ももう22歳です。
あ、そうなんですか。
はい。
うかさんね。なあ、なるほどね。
うかって呼ばれてました。
面白い、面白い。
はい。
まあそんなね、まあ形、まあこんな形ということはないんですけれども、まあ社会はね、まあ自粛一色たんでね、まあ気持ちはまあ沈みがちなんですけど、まあこんな時こそね、はい、まあこそこの番組を通して聞いてくださるリスナーの皆さんがやる気満々になっていただけるように元気なラジオをお届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より、今までのスマホのアプリからウェブサイトへの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用のメールアドレス、ozawa@radio365.net、ozawa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
それでは、小澤照樹のやる気満々ラジオ第10回目放送、長野県民細く長く始まります。この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたします。小澤日和。このコーナーでは、きっかけ作り人小澤照樹の日常といろんなエピソードなどを紹介して、皆さんの心に元気が湧くのを目指すコーナーです。
はい。
それ、 それでは今回のテーマは今だからできるお片付け。
今だからできるお片付けですね。
はい、はい、ということなんですよね。
うん。これね。
うん、
はい。いやいや。
どうした？
私ね、お片付け大の苦手なんですよ。
うん、おお、じゃあちょうどいいね。
うん、だから教えていただきたいな。
もらいます、
はい。
はい。まあね、今だからできるってここポイントなんですよね。この今の状況を、まあどう捉えるかっていうことなんですけど、まあね、はい、あの捉え方って人それぞれあると思うんですけど、まあこのね、まあ状況って非常にこう、震災の状況と似てるなって思ってる。もう、この天変地異ってね、呼んでるような方もいるくらいなんですけども、やっぱりね、その、自然と、あの、一体化して、あの、今起きてる状況を、あの、どう捉え、このプラスにね、やっぱり捉えていく必要性があるんじゃないかっていうことなんですよ。あの、増やさない、あの、もらわないっていうね、原則は大前提の上なんですけれども、
はい。
じゃあね、今何ができるのかということなんですよね。
はい。
まあ、この、時にね、改めて自分自身を整理するような時間がもらえてるんじゃないかなっていうところでね、あの、逆に、あの、そういった機会で感謝できるとかね、機会になってるんじゃないかっていうことだと思うんです。
お、そうですね。
うん。あの、まあ、会社だと、まあ、本当にね、仕事の、意味やあり方、理念だとね、改めて考えるような時間、機会になってますし、まあ、時間というもののね、あの、有限性、これは、まあ、死と、あの、向き合う、あの、簡単な言葉では言い表せないですけど、まあ、死とね、向き合うようなことが、あの、うん、まあ、改めて自分自身の生きている意味だとか、そういうものを見返すような時間になってるんじゃないかなっていうところを考えているんですね。まあ、なので、その、前回お話しさせていただいたような、まあ、自らを認める力っていうのがね、改めて過去も含めて全、今ある状況を認める力っていうのがね、非常に大事になってるなって思ってるんですけども。
はい、うん。確かに今のこの部屋の現状を認めざるを得ないです、私。
そうでしょ。まあ、認めざるを得ないけ
ど。自分を認める力って大事なんだなと思って、まだちょっと、ね、そうそう、認めざるを得なくて、あの、現実逃避してるとこではあるんですけど、そうそう、ちょっと私には痛いですね、今回のね、なんかテーマがね。
今を見つめてください。で、はい、あの、物をね、持つっていうような、うん、あの考え方、まあ、そういったところからね、お片付けっていう話をちょっとしていきたいなと思うんですけどね。
はい。
あの、まあ、物っていうものに関しては、僕はね、あの、まあ、いろいろと考え方あると思うんですけど、あの、うん、有限性というかね、あの、賞味期限みたいなものがあるように考えていてね。うん。
すべてのものにってことですか？
そうそうそう、すべてのものに、はいはい。で、あの、今必要なものっていうのを手元に置いておけばいいんだよ。要は。
うん。
うん。今必要なものを手元に置けばいいんだよ。分かりますよ。そう。
分かりますよ、それは。
うん、手元に置いておくべきものっていうのはそんなにだからないんだよ、結局。
まあ、うん、そうですね。
そう考えるとね、あの、
うんうん、
そう、まあ、いろんなことやってる人にしても、あの、そこを、あの、何が今自分にとって一番大事なのかっていうものをやっていくっていうところでね、あの、はい、焦点が絞れていくと思っていて、
はい、
で、例えば今使わないものなら、これ誰かにね、買ってもらえばいいような方向に持っていく。わかります。
あ、わかりますよ、わかりますよ、うん、言ってることは。
うん、
はい、わかりますよ言ってることは。はい、
ただ、あの、これね、あの、うちの母にもいるんだけど、なかなかね、あの、すぐ実行できない人も多いんだけども、
はいはい、はい、
あの、今使わないものだったら、例えば、はい、あの、これをどっかに持って行って、それがお金になるんだったら、それをお金で100円でもいいからもらえばね、何万円のもらったとしても、今使わないんだったら誰かに使ってもらった方が価値的じゃないですか。
あ、まあ、そうですね。それはね、よく利用してます、私。
あそうですか。
数千円とかになるんで。
うん。
何かちょっと困った時に、あの、必要のないものからやっぱりこう、売ってきますね。
ああ、なるほどね。
うん。
そうそう。なので、あの、まあ、そういった気持ちを持つってことが、まず大事なんじゃないかなっていう。ね、
はい、
まあ必要ならばまた買えばいいから、うん、あの、買えないことはないからっていうことだと思います。
買えなくなるかもしれないですよ。
え、あの、なので、 買えなくなるっていうことを、そのまあなるかもしれないって、それを払拭するんです。
はい、そうそう。なんかね、今ほらコロナの影響でそちらはどうかわからないですけど、こっちはそちらでいうイオンとか、あのアリオとか、うん、そういったところ全て閉まってるんですよ。あのもう5月の末まで閉まってるので、うん、空いてるのってスーパーとあのドラッグストアと、まあ、あとドンキぐらいしか空いてないんで、
うん、
なんか何か欲しいって言った時にね、なかなかちょっと難しいところがあるんで、まあ、ネットで買うっていうのもできるし、それができないあの年配の方とかだと、
うん、
まあ、ちょっと生活に少し困らない部分のものは少し残しておいた方が今はいいと思います。
ね、あ、分かる分かる、はい、あのなのでその生活必需品は絶対あれ必要じゃん。
そうですね、
生活必需品は必要だから、例えば、うん、あの昔の思い出みたいなね、はいはい、ものだとか、
うん、
これってその思い出は思い出でなんだよ、大事なんだけど僕もね、そのサンザもね、あの、うん、もうね、あの僕ね一時早朝してた時があったからさ。
あ、そうですね、ちょっと語弊があるからあのちゃんと何の早朝してたか言ってください
。言っていいのかなこれ。まあちょっとあの今回特別にね、あの
お名前を出さないで、お名前を出さないで、
まあ、とあるね、あの芸能人のですね、あの総長をしてたってありましてね、
ファンクラブ、
ファンクラブのね、うん、そう、まあ、そんなようなこともあったからね、まあ、そんなグッズだとかね、うん、あの当時のものってめっちゃあった
んです
よ。それをね一掃して全部捨てたんですから。そうだからやっぱりね、そのその今必要なもの、これを手元に残しておけばいい。で、あの僕のね、部屋結構ね、あの広いねって言われるんですよ。あの、
はい、
それよくすごく片付いてるねっていう。あの親からも、あ、ね、あなたの部屋は羨ましいと、ぐらい言われるぐらい広いんだけど、あの、それはなんで広いかって、全部片付けて捨てたりとか、あの、
はいはい、
捨てとかね、全部したから、あの、よかった。まあ、そんなようなね、あのことで片付けるの苦手な方っていうのは、あの、はい、まず精神的にその必要なものを今何が自分になって一番必要なのかっていうのをね見極めて行動していくってことです、うん、
はいはいはい、
その機会が今なんだ、
うん、
っていうことをあの、まあ、意識というかね、少しちょっとせっかくのこの機会なんで、あのマイナスに捉えるんじゃなくてプラスの捉え方をして生活していけばいいんじゃないかなと思います、
は
い、
そうですね、めっちゃホリデー、はい、
言ってるやないか。
まあ、かんない、同じの出してないんで、
はい。まあ、ということでね、あのおざわ日和のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
うっ、なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
まるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを決めてみんなで熱く語り合うコーナーです。それでは今回のテーマは、始めてみようリモートツール、イエーイ。 イ
エーイめっちゃホリデー
いやもういいからもう何引きずるねいいわいいわ、でね、まあ、リモートツールって、まあ、いろいろとね、最近出てきますよね。ズームだとか、そう、まあ、今日使ってるのもズームですけど、うん、まあ、こういうものだとか、まあね、デモとかね、なんか、いろいろななんかもの出てきてます。で、
うん、
まあ、この、新しいことっていうことをね、まず始めるときに、うん、
はい、
なんか僕がね、心がけていることは、まず先入観を持たずに、取り組むとかね、取っかかって、とりあえずやってみるっていうところだったんですけど、なゆかさん、なんか新しいことを始めるときに、はいはい、なんかこんな、こう、心情、こういうことを持って始めたりとかしますとか、
そうですね、新しいことを始めるときって、このリモートツールだけじゃないんですけど、やっぱこう、うんうん、怖いなっていうのが先に来るんですよ、何でも。なんか、
はい、
やっぱりこう、私って、普段はそうしないようにしてるんですけど、結構こう、マイナスに考えがちのもともと人間だったので、なんかこれをやることで、なんか自分の負荷が増えちゃったらどうしようとか、自分に何かこう、なんだろうな、怖いことが起こったら、例えばこういう、まあリモートツールの中で誰か全く知らない人からアクションがあって、なんか怖いことを言われたりしたら嫌だなとか、そういうことを考えちゃうんですけど、まあ、最終的には、うん、とりあえず一回ぶっ込んでみるみたいな、やってみるみたいなのはやってますね。
なるほどですね。
うん。
なんかその、それを取っ払うために、なんかこう、取っ払えたって時ってどんな時に、こう、怖いなって思った時とかに、なんかこう、入り込めるスイッチみたいなものがある、あります。特に。
入り込めるスイッチっていうのも自分で切り替えて、その、とりあえずはやってみないとわからないから、
うん、
やってみて失敗しようっていう考え方は随分、まあ、普通にサラリーウーマンとかしてた時に、やっぱりこう、
うん
うん、やらなければいけなくなっちゃうことって多いと思うんです。嫌だけど。
うんうん、
なんで、そこは、もう自分、が嫌だなとか思うことって反対にとりあえずやってみるっていう癖はつきましたね、うん、嫌だけどやってみて、でその後本当にまあそうだったか、
うんうん、
でもやっぱりやってみたら、あ、こんなにいいものだったんだとか、うん、やってみないとやっぱり何も挑戦してみないとやっぱりこう何もわからないなっていうところは、
うん、
やっぱ物事はこう多くありますよね。
そうだよね、
うん、
あ、いろいろなことを新しいことを始めるときって、やっぱりちょっとした勇気っていうかね、なんか、
ね、
うん、ちょっとは必要なんだけど、まあ意外と振り込んでみたら大したことなかったっていうことって結構あると思うんで、
うん、
まあこのリモートツールについてもね、まあそんなようなことで、こう踏み込んでもらいたいなっていう思いも込めて、ちょっとテーマを設けてるんですけど、リモートツールのね、メリットっていうことで、僕考えるのはね、これ、例えば、遠距離の人との距離がすごく縮まる、はい、今回もこういう形でリモートツール使わせてもらってますけど、すごくね縮まってるんですよ。で縮まるっていうのは距離的な問題が縮まるっていうことでね、
うんうん、
遠くにいてもその近くにいるような存在感で話ができたりとか、これって僕ね考えたんだけど、結婚だとかね、僕結婚まだしてないけどさそういった恋愛とか遠距離恋愛とかでも使えるんじゃないかなと思って、ね、だからこれ一つさそうそう、このね、例えばさ、その、
はいはい、
今って結婚ができない人が多かったりするけど、まあ、こういう問題も、はい、そのこういうツールをより活用していくことで結婚率が上がったりとかさ、そういうようなことにも多少つながるんじゃないかなっていう気がしててね、うん、
まあ、本当に形だけでいいっていう結婚だったらありかもしれないです、まあ、その先入観っていうのを持たないでやるとしたら、
うんうん、
も
う
結婚って一体何なのかっていう話になりますよね、
うん、
一緒にいないで、 画面越しでね、
うん、
あのいつも会話してることお互いのことをよく知ってるっていうだけで結婚っていう、うん、ああまあねそういうのもできてくるのか。
まあまああのもちろんねそのリアルなあの形であのこう進展していけばリアルな形でのあのものは考えてるんだけど、まあ、
はいはい、
恋愛とかそういうものに関してはあのこのリモートツールを使うっていうことはまた良かったりするんじゃないかなっていうこと、うん、あともう一つはあの空気感っていうものをあのこう対面するときはよりその場の空気を作って話し入るとかっていうことが結構あるんじゃないかなっていう気がしてるんだけど、
はいはい、
まあ、この例えばズームとかで会議をするとか、まあ、それと本当にピンポイントでそのことをすぐにこう時間とかが限られてるような中でねそうだったりすると、はい、よりその最初から要点がそのピンポイントで話が入れるとかっていうの結構これそういうな、
うん、そうですね、
考えたりとか、うん、できるんだよね。だからこのリモートツールの良さってそういうところにあるのかなっていう気がしてますね、僕としてはね、
うんうん、そうですね確かに、
うんうん、あのデメリットっていう部分ではあのまあちょっとさあのまあそういったさっき話されたような怖さとかね、あの誰か、うん、例えば乗っ取られるんじゃないかとかそういうようなことで、うんうんうん、あのちょっと懸念されてた部分もあるけど、結構アップデートをね重ねていって今だいぶそこらも解消されてるっていうことなんだけど、
はい、
そういう怖さみたいなものをね、まあ、多少あると思うんだけど、まあ、あまりデメリットというよりはメリットの方が強いのかなっていう気がしてますね。うん、横田さんとしては何か考えるメリットデメリットって何かありますか？良さ、バレスさんみたいな。
まあ、メリットはやっぱり、今こういうご時世なのであのちょっと困っちゃうんですけどあのこれすごいね、あの今まさにこの Zoom でこうオンライン収録をしてるんですけど、画面に小沢さんではなく局長からのメッセージみたいなのがね見れるんだと思って、今それを見て、はい、あのちょっと私と小沢さん多分ね失笑してしまったんですよねシーンって。でこれあのデメリット、さっき言った怖いこともそうだし、でメリットは昨日ねあの皆さん楽しんでたじゃないですか、ズームのみ、はいはい、
うん
うん、そういうのもあって、あの今いる人たちでこう集まって画像の中で飲み会するみたいなね、なんか楽しそうだったなとは思います
よね。あ、そうだよね、そうだから距離が近い遠い人でも、まあ、そういうことでなんか参加できたりとかするの面白さあったりするよね。
うんうん
うんうん。でね、まあこれからのあのことでいろいろとそのリモートツールに始まり、もっといろんなものがツールとして出てくると思うんだよ。で、
はいはい、
それに対する未来としての心構えみたいなものってあの僕としてはやっぱりさっき言ったようにあの何に対しても先入観を持たずに固定観念を持たずにちょっとあの踏み込んでみる、触れてみるっていうことがねなんか大事だなって気がしてます、う
ん、はい、わかりましたあの局長やめてもらえませんか、あの こちらにあのね皆さんわかんないと思いますけど、あのこちらに面白い絵を描いて笑わせるのやめてもらってもいいですか。総長って絵を描かれてますね、はいということでね、はい、どうでしょうか小沢さん。
え、あのなんかゆかさんとしてはなんかこう、うん、これからの、ね、未来についてあの対するね何かこう心構えっていうかなんかあのこうちょっとあり気持ち的なものというかあります？なんか
でも先ほどもおっしゃったようにもうあのこれからはこういったものをあの先入観持たないで使っていってほしいなと思いますね。
はい、 ありがとうございます。まあちょっとねそのようなことであのいろいろとこれから、まあ、ますますあの時代は進化していきますけれども、皆さんとしてあのなんかねあの一歩踏み込めるようなあの機会になれればいいんじゃないかなって思っております。
はい、はい、
それでは以上まるまる上に思うのコーナーでした。エンディングに参りましょう。
お、やった、オリガリクエストした曲だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。Wish Upon a Star、星に願い。2019年7月7日、七夕公開。
テルキのやる気満々ラジオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしていきましょう。小沢日和では、今だからできる片付け、〇〇ゆえに思うでは、始めてみようリモートツールをお話しさせていただきました。いや、ゆかさんね、あのお仕事としては、あの、まあ、ちょっとラジオから離れますけど、仕事、今コロナウイルスによる影響って何かありました？
そうですね、あのコロナウイルス、私普段新宿で仕事をしてるんですけども、で、まあ、お客様と1対1の、まあ、接客業なので、お店としては3密ではないので営業しなければいけないんですけど、やっぱりお客様は全然来ないのに、あの自分は出勤しなければいけないっていう状況が続いていて、まあ、そこはやっぱりちょっとなーって、あのもうこれだったらもう自粛じゃなくて、もう禁止っていうか、全部のお店閉めてって言われた方が私としては楽だなと思います。
そうですよね。なんか心苦しさってありますよね、うん、なんかお客さんは来ないのにね、あのなんか従業員だとなおさらな部分もあるかなっていう思いますよね。
そうなんですよ。1時間ぐらい、あのやっぱり通勤に使って、その、ま、電車も満員に近いぐらいの電車なんて、もう3密なんですよ。それを、うん、朝行くときに経験しなければいけないんですよ。お客さんがいないのにっていうのはありますので、うんうん、ちょっと嫌だなって思うことはあるんですけど、小沢さんはなんか最近いいことありましたか？
ありがとうございます。まあ、いいことですか。あの、まあ、僕結構ね、いろいろあるんですけど、あの僕がね、あの改名したことによって、まあ、予想以上にね、反響があってですね、いろんな方がね、はいはい、あの知っていて驚きました。すごく嬉しかったですね。
うんうん、
まあ、SNS を見てね、知りましたとか、ラジオを聞きましただとか、あの例えば地方局のリポーターさんだとか、広報誌のね、あの方からとか、そういうこともあのお声かけていただくことって増えていて、まあ、今のところね、効果があったんじゃないかなって思ってます。
すごいですね。あの皆さん、小沢さんの動向がやっぱりね、気になるんですよね。もう小沢さん、信州のファッションリーダーぐらいね、あの人気者なんで、
あの、ね、信州のリーダーではないよ。
信州のファッションリーダー、あの総長なのでね、は
い、
めっちゃホリデー、は
い、いやもう立派だね。まあ、ありがとうございます。
はい、小沢さんのそういったね、小沢さんの情報、多分もう1分1秒何してるのかすごい知りたいと思う方って多いと思うんですよ。なのでね、小沢さんの情報ってどこを見ればわかりますか？
ありがとうございます。あの僕の情報は、あのいろいろなね、あの各種 SNS にて、あの随時お知らせはさせていただいております。で、一番ね、あの総合的に見れるってところは、まあ、Facebook があの妥当じゃないかなって思ってます。で、タイムリーに伝わる情報を出しておりますので、ぜひ小沢てるきで探索してみてください。ゆかさんからお知らせありますか？
私からは、あのいつものごとく、あのラジオ他にもアーカイブで真田ゆかのマイフォーカスレディオと、あとですね、新しく、まあ、これもどうなるかわからないんですけど、いつからできるかわからないんですけど、生放送第3日曜日10時から、生放送やります。あとね、スプーンも始めたんですよ。なのでね、ぜひあの聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。皆さんぜひ聞いてください。それではこちらからの、番組お知らせお願いいたします。
はい、番組では皆様からの応援メッセージやコメントなどお待ちしてます。私も ID 名、ツイッターのアカウントのフォローもお待ちしてるので、 ID 名は ゆかアンダーバーさなで検索してみてください。お田さん、はい、お願いします。
僕はミストアンダーバーソウルフードで検索してください。はい、はい、それでは小沢照樹のやる気満々ラジオ第10回目放送、長野県民細く長くこれにて終了です。ここまでのお相手は、10万円は学びの投資に使う予定な小沢照樹と、
はい、めっちゃホリデーな真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.